前回に続き読書レビューでございます。今日はもう2冊一気にやってしまいます。石田イラさんの青年と壮年ということで、映画化もされた少年っていう作品の2作目3作目、まあ、これでもう完結なんですけれども、壮年っていうその最終作 3作目っていうのが、今年の5月に文庫本で出てて、まあ早いとこ読んじゃいたいなと思ったら、あ、なんとね、読めました。はい、西暦2020年8月16日の日曜日お昼11時56分くらい収録、歌松菊乃でございます。第1131回目ということでございます。はい、2作続けてでございます。もう続けざまに読んじゃったんですよね、このお盆休みの間に。はい、作品としてはこう石田イラさんが多分得意というか好きなんだろうなって思う、非常にこうセクシャルな話になっておりますが、読書メーターのレビューとか見てもやっぱりその性に対する描写がすごく美しいっていうことで、やっぱこう美しく芸術的で上品に性のことを書いてるっていう、下品で低俗じゃないところがすごくいいんですっていう風に書いてる人がすごく多かった。でもそういう本です。まあぜひ読んでほしいなと思える本ですね。はい、ということで、青年壮年でございます。いや、ぜひ読んでほしいですが、まあちょっとね重たいんですが、まあまあまあ、石田イラさんっぽいっていうのもなんかわかんないけど、まあ僕の中ではやっぱり印象として見ようかとかね、ドラマね見てないんだけどイメージね見ようかとか、あとは僕が以前読んだ14っていう青春系の印象が強かったんですけど、なんとなくやっぱセクシャルな要素を割と書きたい人なのかなっていうのは、今石田イラさんのポッドキャストとか YouTube とかよく見てて、まあ、なんかそういう風の描写とかそっちが好きな方なんじゃないかなって、なんかこう石田さんの本人の喋り方とか考え方とかを聞いてると、そっち方面の多分考え方的なのがきっと面白い人なんだろうなっていう風に強く感じたんですけれども、まあ、この少年っていうのが2001年に出た、その1作目が、ね、出たのがそれぐらいなんですけども、もともとまあ何でも好きなものを書いていいよっていう風に言われて書き始めたのがこの少年っていうことで、まあ当時ね、池袋ウエストゲートパークっていう別のなんか青春寄りの作品が書かれてたりだとかっていうところで、何の足かせもなく違うことやってみようっていうことで、まあ少年を書き始めた、もう全編ベッドシーンみたいな作品なんだけど、それを正面から向き合ってみたいっていうことで、書いてみたっていうことで、まあ石田さんの文体、まあ文体云々は僕はあまり分かんないんだけれども、やっぱその熱量が高いとかこってりしてる感じではないっていうところが恋愛とかセクシャルな行為に対してぴったりとハマるっていう考え方なのかなっていうふうには思いますけれども、でさっきも言った通り、やっぱなんかこう行為の描写がすごく美しいんですよね。まあ本当に今も言った通り全編ベッドシーンみたいな、そういう作品ではあるんだけれども、なんかそこが別になんていうか嫌悪感を一切抱くことがないままスッと読めるっていうかね、はい、のはあるかなっていう気がしています。ただ重いんだよね、性同一性障害とかその痛みを、なんか脳の神経のあれなのか、痛みが快楽に変わるっていうか、はい、だから骨折をしてうわー気持ちいいみたいな、そういうのがあったりだと、まあ、それは前作の少年の時から言いたい人なんだけど、あとはアセクシャル、この言葉自体を、まあ、この本で初めて知ったんだけれども、その無性愛ですよね、その他の人間他者に対する性的な惹かれっていうのがないっていう、だから性的な行為への関心とか欲求が少ないとか、そういうのが存在しない人のことを、まあ、アセクシャルっていう風な言い方をして、そういう人がこの ね、リョークのところに来て、要は娼婦としての仕事をお願いしたみたいな、そういう話があって、これは難しい仕事だぞみたいなこととも向き合っていく、そのリョークっていうところですよね。だからこの本はこの本で面白かったんだけれども、実はこの青年と壮年ってシリーズで読んでみて、でそしてこの後で読んだ小説が今本屋大賞で注目されている流浪の月っていうのを読んでみて、で今なんでこの話してるかっていうと、ちょっと共通点があって、普通ってなんだろうっていう話なんですよね。両方ともその話が出てくるんです。その普通って何っていうこと、うん、でなんか普通になりたくてっていう悩みっていうのもあるし、自分別に普通じゃなくても困ってねえぞっていうタイプもあると思うんだよね。この話自体で、この話をテーマに僕の考えっていうのもあるから、ちょっといずれ話したいんだけれども、その、うん、普通じゃないっていうこととの向き合い方っていうのは人によって全然違くて、だからコンプレックスっていうのをみんな何がか多かれ少なかれ 誰もがコンプレックス的なものっていうのを持ってんだけれども、まあそれさえも石田イラさんにとってみれば、なんていうか、この作品にとってみればそのコンプレックスを優しく包み込んでくれるリョウ君っていう男のこう主人公の優しさみたいなもの、だからこの作品の中で出てくるリョウ君、主人公って年上の女性が結構好きっていう設定なんですよね。だからなんていうか、女性の年を重ねることによる変化っていうのをこう優しく成熟っていう言葉で肯定的に書かれているんです。で主人公のりょうくんは若くしてお母さんを亡くしてて、でまあなんていうか、年上の女性に対する抵抗感みたいなものがないっていうことで、すごくそのシワとか脂肪とかっていったそういうコンプレックス的に世の中で見られているようなものを、まあ男からしたらそれがいいんだよっていう風にリョウ君は言ってくれるっていうことなんですよね。だからまあなんていうか、コンプレックスって、まあ、短所じゃなくて、なんていうかな、自分自身に対する言い訳で、自分これがコンプレックスなんですっていうのはこう自分への言い訳で、だから全否定はダメじゃない、辛くなっちゃうじゃん、自分に対する全否定、もう自分もこれもこれも全部ダメって、だからその部分的なところがダメなんだ、私は足が大きいからとか、私は、シワが増えたからとかっていうふうに部分的なところに逃げ道を作ることで、楽になるためのものがコンプレックス。だからコンプレックスで悩んでる人っていうのは それがその人の心に対してどう働いてるのかっていうのをじっくり考えてみると面白いですよねみたいな話だから、まあ、リョークみたいにこう受け入れるっていうのもありなんだけど、この人このコンプレックスを抱えてどうなってんだろうっていうところとかも含めて面白いけれども深いし怖いっていうところはちょっとあるかな。だし、うん、リョー君のその性って何なんだろうみたいな、そういう疑問に対する回答っていうのはなかなか自分なりのアンサーも全くオピニオンもないんだけれども、でも面白いなと思いましたし、なんかそういうのを重く話せる人っていうのがりょうくんの周りにはいて、そういう話をちゃんとできる人がいるっていうことって素敵だなってっていう風には見てて、思いました。はい、ということで、まあなんか何の気ない話なんですが、ちょっとテーマが重たいだけにちょっとでもね、まあスッと話の中には入ってってパッと読めた作品なので、はい、ぜひお時間ある時に読んでみてください。少年、青年、壮年、このシリーズ3作ぜひ読んでみてください。以上、おいてはギクンドラゴンでした。気をつけ、お疲れ様でした。